Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2022年6月25日放送。ゲストはモデルの桐島かれんさん。お母様で作家の桐島洋子さんの影響で子どもの頃から旅好きになったお話、そして最も印象的だったというアドリア海の素敵な景色、さらに旅の達人ならではのいろんなお話伺いました。お楽しみください。
普通はこの番組も二十何年やってるんですけど。
そうですか。
そうなんですよ。でも大体初めての海外旅行はいつですかっていうような質問が大体いつもあるんですけど、でもカレンさんの場合はもうなんか生まれた時から旅みたいなもんでしょ。と
そうですね。例えばですけど、はい、私ではなくて妹、うん、妹の初めての旅は船の上で生まれてるので、うん、フランスのすごくない？
すごいね、
それってもう何だ、生まれが旅という。
なるほど。
はい、まあ、私の場合は、まあ、それよりは少し遅くて3歳の時に、うん、アメリカの西海岸から東海岸までグレーハウンドという、まあ、バスがあるんですけど、はい、だ乗りっぱなし、はあ、多分5日間ぐらいかかったって母は言ってましたけれど、まあ乗りっぱなしで毎日なくどこかでホットドッグ食べるだけの旅だったらしいんですが、それでも泣き言一つ言わなくて、カレンは我慢強い子だねって言われたことはありますけれど。
すごいですよね。僕なんかやっぱりちっちゃい時にそのお母様のご本みたいなものっていうのは、はい、まあ、要するによく僕の母親の世代たちはなんかやっぱりこう読んではですね、かなりこう啓発されている世代、は
い、いわゆるその当時の飛んでる女、
飛んでる女、そうでしょ。で陽子さんに連れられての旅が多かったですか、ちっちゃい時。
そうです、そうです。で母がとにかくもう無類の旅好きで、
ずっとどっかに
ずっと旅してる感じだったので、だから私たち兄弟3人は旅をしながら育ったという感じですね。
で小学校6年生の時のこの再びアメリカっていうのはこれはどういうこと
ですか。それはですね、まあ、母はその当時はまあものすごく忙しく、うん、作家として花開き、テレビのなんか司会とか評論家として活躍してもうくったくたに忙しすぎちゃったんで、まあ、ちょっと子育てはちょっと人任せにしてたから、自分の休息とあと、まあ子どもたちにちょっとちゃんと向き合おうという気持ちになったらしく、でそれも、日本ではなくちょっとアメリカに久々に住もうと、まあ、子どもの頃にちょっと住んでたことがあるんですけれど、でそれも住む場所決めずにちょっと一応家族会議とか言われて、で世界地図がいつもテーブルにボーンと出て、ちょっとアメリカ行こうに住もうと思うんだけどどこに住むってこうなんか地図を見ながら、で母はパンとアリゾナかなんかを指して、で兄弟3人ともえアリゾナってなんかそんな時は砂漠のイメージだったんですね。
そうだね、もう積もってカクタスカクタスだけだもんね。
そうそうそう、あアリゾナ嫌だなとかって言って、まあとりあえず私たちはディズニーランドに行きたいとかって言ったら、うん、まあ、とりあえずお子ちゃまサービスで最初にロスに行ってはい、はい、でそこからまた行き先決まってないんで、うん、そういう旅が多いんですよ、うん、でいろいろ転々としながらニューヨークに行き着いて、そこで知り合った人の、別荘を夏以外の間に安く格安で借りるっていうことで、ニューヨークのロングアイランドのイースタンプトンというとても華やかなこう別荘地に住むことになったり、そんな感じですね、
うん、もう大概のなんか子供の頃にそういう旅その時楽しかったですか、旅自体は。
旅は、まあ、それはもう住んだ、アメリカに住んだってこと、うん、はい、旅、うん、なんかね、大きくなってくると私たちにこう役割が与えられるんですね。でそれで私が旅で育ったっていうのはそこなんですけれど、はい、まあそのニューヨークに住んでいて帰ってきてから、まあ、英語ができるようになったので、うん、それは母としてはそう使える、
ね、
使えるんですよ、うん、そのだからまず、飛行機の予約、うん、エアチケットの予約、うん、とあとは、まあ、現地行ってじゃあ次の日に電車乗るっていう時は、うん、ちょっと彼ミラノの駅行って明日分のチケット買っといてとか、うん、であなんかその地図を読んだりとか、うん、その弟は写真、私は飛行機の予約、うん、妹はホテルの予約みたいな離婚ファームね、うん、っていうふうに役割が与えられてたから、うん、なんかそれなりにそれですごくなんかたくましくなれたような気もしますし、その行き当たりばったりの旅だったから、うん、でもちろん貧乏旅行ですよ、うん、貧乏旅行 校だったんで、なんかいろいろ危ない目にあったりもしましたけれど
世界一周っていうのはこれは12カ国を回ったってやつですか？
それは家族卒業旅行と称して、はあ、いわゆる、なんかヨーロッパで昔貴族はいわゆるグランドツアーといって、あの学生卒業するときに、うん、世界を見聞を広めるためにこう世界ツアーをしたりしたらしいんですね。でそのそれを母が、まあ、弟が高校卒業するときにグランドツアーおよび、まあ、家族これでも解散旅行ということで、
なるほど、
でそれでまあ最後、今まで貧乏旅行だったから、このグランドツアーは、まあ、大人のこう見栄を見せたというか、初めてちゃんとしたホテルに泊まらせてくれたんですよ。それまではベッド&ブラックフェストとか、はい、ペンシオネとか、はい、アメリカタモーテルみたいなとこだけだったんですけれど、そこでちょっと大人の優美を、私の力を見せつけるみたいな感じで、11カ国もあったんですけれど、香港、インド、ケニア、エジプト、モロッコ、スペインとか、まあ、あれこれあれこれなんですけれど、
悪の強いとこばっかり、
そうそう、なんですが、素晴らしいホテルにそれぞれ泊まらせてくれて、もうこれで私の金であんたたちをいろいろ連れ回すのは最後、ね、家族卒業旅行だから、でこれからは、まあ、自分たちで旅行はね、しなさいっていうとこで、弟がニューヨークの大学に入ったんですけど、ニューヨークまで行って、弟のアパートを探してあげて、その地で解散っていう感じでした
もう何それ、もう映画みたいな話じゃないですか。
映画みたいかなそんな感じでしたね。
面白いですね。カネさんがプロデュースされているこのブランドっていうのは、
これはもともと、まあ、雑貨が世界、私が世界を旅しながら集めてきた、まあいろいろな雑貨、うん、を紹介するようなお店を、実は私子育てしながら、うん、で自宅を開放してちょっとしたサロン的な感じで始めたんですよ、うん、でそれが少しずつまたこう変化していって、今はどちらかというと、まあ、アパレルというか服がメインのブランドに変わってしまったんですが、もともとはその母と旅をする中で、うん、やはり私はそのいわゆる、観光名所みたいな、うん、絵はがきでポンと切り取られるような遺跡とか、なんだろう、そういうモニュメントみたいなものにはあまり興味なくて、その国々のもう普通の暮らし、文化みたいなものが興味あるんですね。だからこの人たちどんなもの食べてるの、その何か食べるときにどんな食器使うんだろうとか、トイレってこの人たちはね、どんな風に用を足すんだろうとか、すいません汚い話で、まあ、とか、まあ、その普通の生活が好きで、その普通の生活で使われているもの、買い物カゴとか、その国によって微妙に違うんですよ、まあ、衣装もそう、民族衣装もそうですし、でそういうものすごく興味があったので、あの旅しながら、そういうものを集めてたんです、ね、高校生ぐらいの時から、だからそので、その当時は例えば日本はもう、高度成長期、もう私の頃はもうバブル、ただ中ですから、どちらかというとその西洋的なアメリカンなもの、こう追っかけるわけじゃないですか。
そうですね、特に、
なんだけど、その当時、例えば私が高校生の時に行った中国は、いまだに皆さん人民帽に人民服を着ていて、自転車乗って、私がその時発売されたウォークマンをつけてたのね、高校生の時に、例えば中国でそれをつけていたら、もう人民服の輪が私の周りにできて、っていうような。でその旅の時、次ロシアにも行ったんですけど、ロシアのバイカル湖でやっぱりウォークマン聞いてた時は、やっぱ人がたかってくるんですよ。でたかってきた人にこうやって耳にこうやってウォークマンをつけてあげたら、一人のおばあさんは腰抜かしちゃってびっくりしてっていうような時代だったんで、私にとってはもうタイムトラベルみたいな、そのなんていうの、日本の、イケイケの感じと、そのもう中国ではもうなんか30年ぐらい前の、でそのギャップが面白かった。でそのギャップの中で見つけられるもの、例えば日本だったらもうプラスチック、全てがプラスチックとか、まあ、なんだろうな、人工的なものになってたものが未だに手作りされている、例えば、中国で靴みたいなものは手で縫ってやって、そこもなんかもう布をなんか1000万ぐらい重ねて、それをこう、太い糸でこう重ねてあるような人民靴みたいなものとか、もうそれがすごい新鮮に感じられて、でそういうものを買ってきては私履いてたりしたんですね、
人民靴流行ってたよね、僕ら若い時だから、ね、大中とかで買ってたもんね。
あれはね、大中で つの裏がゴムなんだけど、
ね、
本物のやつは布なんですよ。
そ
うだからなんかそういうもうそういうなんかちょっとその時代は旅するとその
なるほど、
うん、なんかそう、まあ、キッチュだったりもするんだけど、私の中ではキッチュっていうよりは可愛いものを集めて紹介してた。ことから始まりました、
うんうん、まあ、世界中の手工芸品の雑貨、
う
ん、でアパレルもあるってこと、
はい、そうです。
つまりあのコロナ前っていうのは、まあ、その買い付けって言ってもあるかもしれません
ました
ですよね、
はいはい、
旅が多かった、
はい、そうです、はい、なので 1,2 ヶ月に1回なのでもちろん買い付けで例えばタイだったらバスケットやら、はい、陶器類とか、うん、とかあとバリにも行くしで、うん、インドにももうしょっちゅう行ってたのはインドでは洋服を作ってるんですね、うん、なので、いわゆるその仕事の旅っていうのはまた別で、うん、いつも大体同じ場所にこう、うん、工場に行ったりとか、うん、あの同じところにこう買い付けに行くんですけれど、だからその、うん、それは出張って感じでしたね、旅っていうのは、ね、
インドのその服作ってるのは街はどこなんですか。
ですね、ジャイプールとかアーマダバードとか、なんかいろいろです。あとデリーもそうですね、ですから、はい、
そんなところにでもね、2月に1回とかで行くって大変です、
ね、大変なんですけどね。でももう最近ほらコロナで飛びってないから、うん、なんか2年以上飛行機乗ってなくて、なんか私リハビリが必要かもっていう飛行機に、はい、なんか国内旅行から始めようかなっていう感じで、
もう、うん、少しずつ
は、ね、早く飛びたいですけれど、
ね、少しずつね、
はい、
世界中を回ってもこれまでにたくさんの旅をしてこられてますけれども、その中で思い出に残っているというクロアチアですけれど、はい、これはいつ頃のどんな旅なんですか。これはね、
ギリギリコロナ前に行けたんですよ。で娘が、次女と三女がニューヨークの美大に行ってたんですね、うん、その時も。で、まあ、次女は卒業したんですけれど、でちょっと夏の間はフィレンツェでちょっとした絵の学校に行ってたんです、うん、はい、だから娘をピックアップして、うん、でちょっとイタリアを回ってローマとか、うん、フィレンツェローマと回って、うん、でそこから、クロアチアに飛んだのじゃないと、はい、結構クロアチアって行くの大変なんですけれ ど、まあ、クロアチアに飛んでザグレブっていう首都があるんですけれど、はい、そこで夫と落ち合って家族で、うん、ザグレブから、プリトヴィッツェ国立公園っていう、うん、すごい滝と、なんて言うんでしょうね、それ世界遺産なんですけど、エメラルドグリーン、コバルトブルー、うん、なんでしょう、滝と湖がこう織りなすもう絶景みたいな、もう写真見るとびっくりするような素晴らしいところなんですけど、はい、そこに寄って、でその後スプリットっていうかわいい、そこも世界遺産なんですけれど港町に行って、で私の目的はドブロブニクっていう、うん、町で、それは城壁に囲まれていて小さな町で、家の壁が白、屋根はオレンジで、言われているのが宮崎駿の魔女の宅急便のモデルとなったっていう、うん、か紅の豚もの町もそっくりなんですけれど、うん、城壁に囲まれたのもとにかく素晴らしい可愛い場所があるんですけど、ゲームオブスローンズって見てました。
見てない
です、ね、あ結構面白いんですよ
本当、
うん、私ああいうのはいわゆるファンタジー系あんまり好きじゃないんですけど、なんとなく見始めたら面白くて、はい、まあ、そのゲームオブスローンズの撮影舞台でもあるので、なんかゲームオフスローンツアーみたいなものもあるんですけれど、はい、そのドブロブニクはとにかくその旧市街はもう本当に、必見で、そのまんま、実は最終目的地がモンテネグロだったので、
ちっちゃい
国ね、すごいちっちゃい国です。でそこ行くためにはボスニア・ヘルツェゴビナを通って、うん、とにかくずっと車で回ったんですけど、うん、でモンテネグロに行くんですけど、それはもうバルカン半島に、位置する本当にちっちゃな国で、多分独立したの結構最近なんですよね、
うん、
でそこにあるコトルっていう世界一美しい湾、コトル湾っていうところにある小さな町、そこも世界遺産も巡って、はい、で私の最終目的は、うん、すごいゴージャス、ゴージャスなホテルなんですけれど、アマン、
アマングループ、
アマンしてますよね、
はい、
アマングループの、スベティス、スベティステファンっていう、それも漁村というか島をそのままホテルにしていて、で
アマンってそれぞれがね個性的にできてるからね、
でそこも素晴らしい、とにかくそのクロアチアのそのずっと車で通ってその海岸線のアドリア海の美しさ、うんうん、びっくりしますよ。だからあそこまだかもう何でしょう、でまだ素朴だし、うん、でご飯が美味しい、 魚介類とか、うん、でちょっとイタリアン風でもあるけれど食べやすいから、いいですよ。
いや僕はね、うん、あのね私ごとになるけれども、手前味噌になるけれど、17歳の時に初めての海外旅行をしたんですよ、うん、それがまだ当時まだユーゴスラビア、ユーゴスラビアの国際音楽フェスティバルに参加するって
、
バイオリン弾きに行ったんですよ。
それどこの町ですか？
ザグレブ の隣も行ったな。何か所かずっとユーゴの中を何個か町を行くんですけど、気を利かせてくださったのと、まあ、その当時まだね本当に日本も豊かでしょ、
うんうん、でユーゴは大変でしたからね。
そうなんです、そうなんですけど、そのちょっと前で僕の、まあ一番初めにた行った町がベニスだったんですよ、うん、
あその後ね、
いや一番初め
にね、そうベニスから入ったんだ。
そうなんですよ、ベニスからずっとアドリア海ぐーっと回って、そこからユーゴに入って、で最後ウィーンに抜けて帰るっていう。
いや素晴らしいじゃないですか。
そうなんですよ、そ
綺麗だったでしょ。
いや綺麗だし、うん、もうでアドリア海でだからずっと回りながらイタリーで、うんうん、でオペラ見た、それこそベローナで、
あいいです、
アイダ見たりなんかして、それでユーゴ入って本番を終えてウィーンに行って、ウィンフィルとなんかオペラ見て帰ったっていう。
それ
17歳ぐらい。それが違うんですよ、僕の初海外なの。だからグアムもサイパンもハワイも知らずに、それが
いきなりそれ
が一番初めの海外の街がベネチアっておかしくないかって話なんだけど、
それはゴージャスな旅ですよ。ですよ、
まあ、仕事でもありましたけれども、それが僕 の海外旅行の始まりなので。
なるほどね。な
んかヘンテクリーンな、まあ、人生ではあるんですけど、アドリア海のそのあたりのイメージはなんかすごくもう鮮烈ですね。
なんか、はい、いいですよね。
綺麗ですね。
綺麗ですよね、
うん、17歳の僕にとってのヌーディストビーチとかかなり
ありました
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 かなり刺激強かったですけどね見に行きましょうなんつって、それはなんかもう本当に忘れられない思い出ですけど、
だから中世の街並みが、
そうなんですよ、
こう残ったまんま美しいその自然と海っていう、はいはい、バランスがね、まあ、イタリアなんかもそうです
よね。そうですね、ベローナ、トリエステもそうですし、夢としてですよ、
はい、
いつかホテル暮らしをしたい。
そうです、まあ、なんか老後私なんかホテルでくたばりたいなと思っていてっていうのはなんか
街中のイメージですか、それともリゾートですか、ビーチとか。
そうパリのリッツとか。
あパそっちか
そっち行っちゃう、うん、どこでもいいです。だから旅をしながら、うん、もうお金をいっぱい貯めて、まあ無理だろうな、パリのリッツなんかもちろん私入ったこともないけど
そのホテル一個のホテルに定住するんですか。
じゃないです。
じゃないんですか。
転々とするんだけど。
あ出た。
うん、まあギリシャのどっかとか、はい、まあなんとなくどっかでパタリと死ねたらいいですよね。深瀬さん旅でホテルとこだわる方ですか。
好きですよ、ホテル住まいが大好きです。
あ私もそうなんですよ、
ね、
ホテル大好きで、うん、私なんでホテル好きになったんだろうなと思うのは、うん、母がほら、
はい、
その、まあ、旅行もよくしてたっていうのもあるのと同時に、母は女で一つで3人育たなきゃいけなくて、うん、でよく彼女そのちょっと打ち合わせがあるとか仕事があるって時に、うん、私たち兄弟3人を、うん、もうホテルに置いとくんですよ。で放牧しとくんですよ。
放牧、
うん、なんかいろんなプリンスホテルとかなんとかで一応ハーフだから、うん、なんかお客様みたいに見えるみたいで、うん、そこそこいい服着せて放牧しとけば、うん、まあ安全っていうんで、はい、なんかいろんなホテルで放牧してて、で一番よく放牧されてたっていうか、そのすぐ近くに住んでたホテル、ニューグランドホテルって横浜の、はい、横浜育ちなんですけど、でそこは私たちも顔パスだったんですね。 なんだか毎日そこのプールタダで泳がしてもらえて、うん、まあ可愛い子たちが泳いでてくれればまあ、
う
ん、いやいいっていう感じで、なんでだからホテル私も大好き でしかもすごいこだわりがあって、
う
もう一歩踏み入って気に入らなかった、私もすぐ電話でホテル変えたりするぐらい、だから家族みんながヒヤヒヤするんですよ、
うん、分かる分かる、
あどうしよう、マミーがここでこの部屋気に入らないって言ってどうしようみたいな、うん、
でもね絶対そうですよね。
そうですそうです。
まあ、僕なんかほら旅芸人ずっとやってるんで、1年間のおそらく半分以上はホテル住まいなんです。いまだに、
うん、
だっていまだに1年間そうだな100公演ぐらいなんですよ、
うんうん、
つまり移動入れると365日のうちの100、200日近くかな、
ええ、
多分旅なんですよ、家にいないわけ、うん、ずっと旅をしてるでしょ、
ええ、
そうするとその人生を30年やってるわけですよ、うんうん、毎年で、まあ、大体もう常宿が決まってきますけど、一泊であろうと僕はその例えば12泊の旅に出ましたと、ツアーで、でこの街は一泊だけっていう時も、
うん、
スーツケース全部出さないと気が済まないんですよ
全部
全部、うん、 で全部の服を全部ハンガーにかけないと気が済まないわけ、一泊でも
大変だ。じゃあそのたんびにパッキングが、
そうなんですよ、パックとアンパックだけで多分2時間ぐらいかかってると思うんだよ、ね、
ですね。
だから本当に何してんだろうなと思いながらなんですけど、うん、逆に言うとそうしないと落ち着かないから、うん、チェックインしてから30分から40分
なるほど
ずっと一人で片付けっていうか、うん、
じゃあパッキングはかなりマニアックにやる方ですか。
マニアックですね、ずっとやってますからね。それを
私も実はパッキングすごいマニアックなんですよ。あ、
出た、マジですか。
はい、
それどういうことですか、マニアック。
まずはその土地の天気予報、うん、例えば1週間出張だとすると海外にね、うん、天気予報を全部書いて、もういわゆるその1週間分の服をイラストで全部起こすんです、
ね、う
ん、
あ、すご
っ、うん、で、最高気温最低気温、はい、あと、まあ、大体今15日先、結構天気予報先まで、
うん、分かりますね、
ネットで調べるから、で、その日例えば夜にちょっと、ディナーがある場合は、うん、ある場合は、2パターン、うん、ね、飛行機に乗る場合は、うん、ほらちょっとカーディガンが必要だったりとかあるじゃないですか、うん、はい、それを全部細かく書いて、うん、靴から下着の、まあ、色まで全部書いて、うん、その通りにちゃんと集めて、うんうん、集めて洋服をやって、はい、で綺麗にアイロンがけして、はい、で折り目がつかないように、うん、スーツケースに入れていくんです。でも私の場合は
折り目ついちゃうでしょ。
いや、つかない。
あ、でも女性の服の場合
な
んか、
まあ、なるべくだからこう折るところに何か例えばジーンズをこう挟むとちょっと折り目がつかなかったり
するんで、一個一個ちゃんとパックに入れるんですか。
入れないんです。下着はパックに入れるんですけど、私は真四角のグローブトロッターっていうスーツケースで、うん、はいはい、それはこう底がボコボコしてないんで、フラットなんですよ。だからそこに私の場合は全部ハンガーにかけるというよりはシワのないように1枚ずつこうやってやって、でまとめてこうやって折り込んでいくんですね。
あ、上手だ
ね。でその隙間にこう何か、ペタンとならないように、うんうんうん、で、上からちゃんとそのリスト通りにな
るほど
毎日移動なんで、やはり
そうそうそう、ちゃんとコーディネーターして、僕の場合はパックに1個ずつ1日の服に入ってるんです、うん、
それもすごい。
でもやっぱりシワになるから、うん、僕の間チェックインしてその全部ハンガーかけるでしょ、うん、そしたらいっぺんシャワールームに全部入れて、それでジャーッつってもうサウナにしちゃうわけ。
私も
それが一番早いシワ取るのね、
は
い、
次の日のものはシャワールームにかけておきます、
ね、かけとけばね、はい、いい。
そうなんです、うん、
でもアイロンがけ好きだから朝起きたら大体アイロンがけしてます。
えらい、
いや好きなのよ。
几帳面ですね。
几帳面じゃなくて心が落ち着くのよ、うん、アイロンがけは一番いいわ。シャツとかでもずっと朝のシャツでもずっとかけてるんですか。毎朝今朝もずっとやって
た。そっか、朝着るのね。いやいや旅先でさすが。
いやいやいやいや、もう
達人ですね。
まあ、いろんなとこ行った時にこう必ず旅の楽しみとしてこれはっていうのはありますか。
なんかまずはですね、やっぱりまず私が行きたいところは市場なんですよ。その、まあ、市場、うん、別にヨーロッパでもアジアでも、うん、まあ、市場に行くとその暮らしのもう大体のなんだろうな、まあ、その国の暮らしが垣間見れるというか、まあ、食もそうですし、うん、はい、まあ、市場大体ちょっとした雑貨売ってるようなコーナーもあったりするんで、そこもチェックしたいし、で大抵どの国も市場は女性が元気、
元気ね、
よく働いているっていう印象がありますね。
本当だね。バリ、まあ、なんか僕ずいぶん行ってないけどバリ島思い出しました、ね、うん、バリのウブドが大好きで、
あ、ウブドね、
あそこにずいぶん通ったんですよ。
あ、そうですか。ちっちゃな市場ありますよね、
あって、
ま
あ、
中にね、中心に、
そうそう、うん、そうそう、で、うん、おばちゃんたちがさ、わーっつってやってて、ね、うん、おっさんたち大体さ畑の方で座ってさ、なんか鶏の足こうまっさりしてるだけだ
もんね。
何もしてないでしょ、ね、あの人たち、うん、おじさんたち、
おじさんたち何もしてないですよ。お茶飲んでる、お茶飲んでるか、なんかゲームしてるか、
そうそうそうね、みんなそうなんだよね。それを思い出しましたね、うん、でも本当そう、あの市場ってのはもうね、それこそウブドだったらさ、なんかお米炊いてる匂いがしてきてさ、たまんないですよね。
す
スパイスとなんかお米のあれ、なんか、うん、僕なんて初めて行った時、行ったことないのになんか懐かしくて、何だったんだろうなこれはと思って、そのアジア人としてのなんか、なんか DNA みたいなものを刺激するのかもしれない、
うんうん、そうですよ、なんか血が騒ぐ感じしますよ ね、 ね、
インド行った時も、インド行った時もうちょっと違う感覚もあったけど、うんうん、でもやっぱりね、やっぱりヨーロッパとかアメリカに行く時と違いますよね、
う
ん、
そうですよね。
さて、6月の15日に、はい、これはお母様の陽子さんとも今日ちょっということですね、はいはい、ペガサスの記憶という、
そうなんです。
これはどんな本ですか。
前半は、うん、あの母が、まあ、とある文芸誌に連載していた、もの、まあ、あの母の、うん、自叙伝っていう感じですかね、はい、ですからその中には 先ほど話したあの妹の出産旅行、うん、戦場出産旅行についても書かれてますし、うん、まあ母の生い立ちで、ちょっと母が少し、病気をしまして、はい、その後書けなくなってしまったんですね、うん、なのでただそれまでの連載はもう素晴らしかったので、まあ、どうにかその母のストーリーを紡いでいけないかという思い、まあ、私と弟と妹で、その後の話を、うん、まあ、その後の話は私たちがニューヨークの、まあ、アメリカで暮らしたことやら何やら、はい、を、書いています、はい、うん、
それはもう霧島ファミリーにしかできないことだからね。
でもとにかくあの母の人生は、まあまあ、破天荒というか
ロックンロールですね、
はい、うん、波乱万丈ではありますけれど、はい、まあ、やはりあの特にあの読んでる方に多分勇気を与えてくれる、うん、こんな生き方もあるんだっていう勇気を与えてくれる本なので、うん、ぜひお手に取っていただけたら嬉しいです、はいね、はい、
最後に、これは皆さんに伺ってるんですが、霧島カレンさんにとっての旅って一体何ですか？
そうですね、なんか旅は私はやはり異文化への興味と、うん、あとまあ理解で、理解っていうのはなかなか難しくて、自分にとっての当たり前って、ね、はい、他では当たり前でないっていうのを海外に行くと一番感じられるわけで、ただそのまあ世界世の中にはいろんな価値観があって、うん、まあ、少しでもまあ理解しようっていう力があれば、相手の立場に立って、はい、物事を考えたりすることもできるし、うん、まあ、そのまあ私はやっぱりすごく興味が文化、いろんな文化に興味がある、はい、だから、うん、できればね、若い人たちは、ね、旅をして、うん、異国の考え方とか文化とか、まあ、宗教でも何でもそうですけれど、そういうものを、まあ、少しでも、まあ、理解できなくても尊重する、
知るってこと
ですね、そう、知って尊重するっていう風になるといいですよね、うん、と思います。
ありがとうございました、
はい、
ANA World Air Current